聖書を朗読いたします。本日私たちに与えられました聖書箇所は新約聖書203ページ、ヨハネによる福音書第18章1節から11節まででございます。新約聖書203ページ、新約聖書203ページ、ヨハネによる福音書第18章1節より11節。こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一体の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼と一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。
受難節、レントに入ってきております。この季節、私たちは主の御受難、それを覚えるために、今年はヨハネ福音書から聞いていこうと考えています。主の御受難、レント、十字架、それは私たちの罪のゆえだと、教会で教えられています。十字架は、罪と深く結びついている。私の罪がイエス様の十字架を引き起こした。私たちはそのように十字架のことを覚え、またこのレントの季節にそれを思い返すわけであります。ですけれども、罪とは一体何でありましょうか。どのようなことを私たちがしたからイエス様は十字架にかかったのでありましょうか。2000年前のエルサレムの人たちは確かにイエス様のことが分かりませんでした。誤解をしてイエス様を十字架につけちゃいました。これに関しては罪がある言ってもいいでしょう。ですけれども、2000年後の東京で、日本で生きている私たちが一体イエス様の十字架とどのように関係をしているのか、私が一体何をしてこのイエス様の十字架を引き起こしてしまったのか、何をして私たちはそれほど神様を欺き悲しませているのか。十字架は罪のゆえですよと教えられてはきましたけれども、 私たちは果たして自分の生活とイエス様の十字架、それが本当にしっかりと結びついているでありましょうか。言葉としてはアメンと言います。イエス様の十字架は罪の家です、アメン言います。でも私の生活と十字架はどのようにして本当に結びついているのか。私たちの信仰生活、信仰というふうな言葉ももう必要ないかもしれません。私たちの生活、その生活と十字架、一体どのように結びついているのか、そのことを今日この聖書の御言葉を通して共に考えてみたいと思います。さて今日の18章1節以下、ヨハネの福音書ですけれども、ここはイエス様が囚われる場面です。囚われる場面、もう一つ別の言い方をすれば、イエス様の敵対者、イエス様を理解できなかったもの、それとイエス様が直面をする場面です。もちろんイエス様と直面しているのは下役たちですから、まあ、これは直接の対面だというふうに言うことはなかなか難しいかもしれませんけれども、でもこのヨハネによる福音書はそういう意図を持っていると思います。歴史の中で実際に起こったイエス様が囚われる、その時のことを克明に覚えていた者たちが言い伝えたのでしょう。言い伝えて、そしてこのヨハネによる福音書はそこで本当に起こったことはこういうことなのではないか、それをこの福音書の形として後代の者たちに、私たちに語り伝える、その大切な言葉をここに記しました。直面をした者たちとイエス様、一体どのような出来事がここで展開されていたのでありましょうか。物語に沿いながらそのことを少しずつ紐解いていきたいと思います。さて物々しい者たち、武器を持った者たち、大勢イエス様がお祈りを捧げていたギドロンの谷の向こう側、そこへとやってまいりました。イエス様がいる場所、よくみんなが知っている場所でした。そこに武器を持った者たちがなだれ込んでまいります。なだれ込んできた中でイエス様が聞きます。誰を探しているのか聞きます。彼らは答えます。ナザレのイエスだ、まあ、だというのは日本語では書いてありますけれども、ナザレのイエス、我々が探しているのはナザレのイエス、そう言われます。それに対してイエス様は答えになります。私である。堂々とした隠し事のない立派なお答えをした、そういうやり取りが2回ほどあって、イエス様はついに囚われたというのがここの表面上の下りです。ですけども、今さっきも申しましたように、ヨハネ福音書はここでその歴史的な出来事を通して、ここで本当に起こったことはこういうことだということを書き記そうとしました。ヨハネの意図を汲んでイエス様の言葉を読み解けば、堂々として逃げも隠れもしないで私だと言った、それ以上にもう少しここには深い意味があるのではないかというふうに思わされます。ここでイエス様がおっしゃっている言葉、私だ、これは皆様もお察しがついていると思いますけれども、ヨハネ福音書で特徴的に出てくるあの言葉です。ギリシャ語ではエゴエイミと言います。英語で言うところのアイアムです。エゴエイミアイアム、これは聖書の中では独特の特別の言い回しになっています。燃える芝の中でモーセが神様に出会いました。今からお前はイスラエルに帰って、エジプトに帰って、イスラエルの民を引き連れて私の示す地、あなたの故郷、そこに帰りなさい、行くべきところに帰りなさいというふうに神様から勧められます。 その時にモーセが、私が言ったってみんなは言うことなんか聞きません、せめてあなたのお名前を何とおっしゃるんですか、その名前だけでも教えてくださいというふうに聞かれた時に、神様お答えになったお名前が、私はあってあるもの、それはアイアム、エゴエイミ、同じ形式です。聖書の世界では私はある、私である、まあ、日本語で多少表現は違っていますけれども、このエゴ、エイミ、アイアムという言い方は神様のお名前、神様がご自分を表す時の、まあ、かっこよく英語でリアルプレゼンスなどというふうに申しますけれども、現臨ですね、はっきりと神様が現れる時の言葉として、この私だという言い方が用いられます。ヨハネ福音書、ヨハネ福音書は他の書物に比べて圧倒的にこの私だという言い方が多く記されているのがこの福音書の一つの特徴です。ヨハネは明らかに意図的に私だという言葉を用いています。それは取りも直さず、神様はここにいる、これが神だ、そういう意味合い、そこがここで語られているのでしょう。そういう材料を前提にしてここを読むならば、人々がイエス様を探します。その時にナザレのイエスはどこだというふうにみんなが探しますけれども、その前に立ってイエス様が、私だ、神がここにいる、神だ、そういうお答えをしているというのが、ここのやり取りとして私たちは読み解くことができるでしょう。表面で堂々とした男らしいお答えをしているイエス様、それよりももう少しだけ深い意味がここにあります。そしてさらにもう少し考えてみたいことがあります。それは彼ら、まあ、下役たち、言ってみれば、ユダヤ人、祭司長、ファリサイ派の人々、それも含んだ人たちですけれども、その人たちがイエス様を探すときに、ナザレのイエスだというふうに言っているこの言葉遣いです。ナザレのイエス、まあ、これは映画のタイトルにもなりましたから、イエス様を表すときに、ナザレのイエスというふうに表すのは普通でしょ、一般的でしょと私たちは思っています。ですけれども、ナザレのイエスという言い方が聖書の中でどれほどたくさん登場しているのかというふうに思って聖書をひも解いてみても、実はそれほどたくさんナザレのイエスという言葉遣いはされていません。そしてこのヨハネ福音書に至っては、ナザレのイエスというふうな言い方で出てくるのは、この箇所とあと1箇所だけです。あと1箇所。どこに出てくるのか、それはイエス様の十字架の上にかけられた罪状書き、ユダヤ人の王ナザレのイエス、そこだけです。ユダヤ人の王ナザレのイエス、ピラトがそういうふうに書きました。ですけど周りの人々は、いやいやいや、そういうふうに書くのやめてくれと、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と自称したものだというふうに書いてくれというふうにみんなは頼みましたけれども、いい、私の書いたものをそのままにしておけというふうにピラトがそれを跳ねのけます。そういうふうな特徴的な場面にこのユダヤ人の王という言葉は出てきます。ユダヤ人の王、ナザレのイエス。さて、このナザレのイエス、そして私だと言っているイエス様のお答え、ここに人と神が直面をしたその特徴的な意味合いが隠されていると思います。私たちはナザレのイエスを探している、目の前の方は私だとお答えになる、ここに人間と神様のすれ違いがあります。そしてもっと言うならば、ここに人の罪が表されています。一体何がここに人の罪として表されているのでありましょうか。この者たちは、まあ、下役たちを代表にしたこの者たちはイエス様を探します。 イエス・キリストは一体どこにいるんだ、あの神の子はというふうに自称したものは一体どこにいるんだ、探します。それを探すことによって彼らが得られるもの、それは秩序の回復、私たちの名誉の回復、いろいろなものが得られるというふうに彼らは考えてイエス・キリストを探すんでしょう。ですけれども、その究極的な目的は自分の幸せ、この世界の安定秩序、それの回復、幸福のために我々はイエス・キリストを探しているんだ、まあ、目的としては十字架につけるためでありますけれども、十字架につけるというふうな目的、それを手段と置き換えれば、そのイエス・キリストを十字架にかけるという原因手段を通して私たちは幸せになるんだというその思いのゆえに、彼らはナザレのイエスを探します。ナザレのイエスを私たちは探している。イエス、私が探しているものはナザレのイエスというものである。私の幸福のために。少しヨハネ福音書が特徴的に用いていることなので少し難しいかもしれませんけれども、こういう言い方を皆さんご一緒に考えていただきたいと思います。私たちは神様を探します。人々が幸福のために求めたように、私たちも神様を求めます。神様を求めるときに、私たちは神様とはこういう方であるという期待を持って神様を探す、求めることはないでありましょうか。神様は優しいお方ですよね。神様はこの私たちの今の苦難、私たちの苦労、私たちの危機、これを救ってくれる、助けてくれる、明るい道へと導いてくださる、その神様ですよね。そういう思いを持って神様を探す。それは言うなれば、神様は優しい方、神様は危機の時に救ってくださる方、神様の中身、神様の内容を規定し、神様の内容、それに期待をして私たちは神様を探します。イエス・キリストとはナザレのイエスだ。私たちが探しているのはナザレのイエスだ。あの男はナザレのイエスという言葉に置き換えることができる。彼らはそう思ってイエス・キリストを探します。それは私たちも実は同じです。神様はこういうものだ、こういうふうなものとして置き換えることができると思って神様を探す。さて、エゴ・エーミ・アイアムです。神です。聖書の中に出てくる神、聖書の中に出てくる神様はアイアム、私という形で登場します。と申しますか、そういう形でしか登場しません。これは一体何を表しているのか。私たちは神様はこういう方ですよねというふうに置き換える言葉をたくさん準備して神様を探し求めます。ですけれども、神様の方は、私はと言ったらそれっきりです。私はこれこれのもの、こういうことをしてあげるよ、こういうことをして皆さんを喜ばせてあげるよ、こういうことをしたことがある立派なものだよというふうな何も説明書き、置き換えるものを神様は示しません。私である。これもっと丁寧に言えば、もっと物語に即して考えれば、私はナザレのイエスだ、イエス様、そういう方が物語には即していたんです。ナザレのイエスはどこにいるんですか、私がナザレのイエスだよ、そういうふうに言ってくれれば、この物語はすごく単純な物語として整理できました。ところがヨハネ福音書はそうは書かなかった。私だ、以上終了。私だと言われたら人々はおののいて倒れてしまった。私だ。私は皆、神様はこういう方ですよね、イエス様という方は、こういう方はこういう方ですよね、期待をし置き換えるものを持って 神様の前に出ようとします。もしかしたら神様はイエス様だけではないかもしれません。平和とはこういうものですよね。私たちは平和という言葉を置き換える言葉をたくさんたくさん準備します。日本人であれば憲法9条が守られること置き換えます。戦争がないこと、苦しむものが少ないこと、女性や子供、弱いものが大切にされること、少し前はそのようなことを言われました。そういったものが平和だという私たちは平和の中身置き換える言葉をたくさん考えます。たくさん準備します。幸福もそうでしょう。教会というものはこういうものですよ。2019年の本田記念教会はこういうものですよ。置き換えて置き換えて置き換えて私たちはこれからの私たちの在り方を考えようとします。そして私自身もそうかもしれません。私の幸せ、私とは一体何者か、置き換える言葉をたくさんではないかもしれませんけども準備をします。何月何日に卒業を迎えられるもの、来たるべき年にはこのぐらいの年には私はこのぐらい成長しているもの、孫に恵まれたくさんの家族に慕われ幸せに進むもの、そういう私とはどういうものか置き換える言葉を私は頭の中でたくさん思い描くことができます。置き換えられる、置き換えることが幸せだ、そう思います。神様も平和も私もすべての単語は何かに置き換える、そうやって私たちは物事を把握し世界を進んでいこう、幸せになっていこうと考えます。ところが神様は私だと言ったきり置き換えるものを何も私たちに提示してはくれません。どういうことでしょうか。私たちの置き換える言葉、そういった言葉よりも神様の方がはるかに大きい。私たちが置き換えても置き換えても置き換えきれないものが神である、あるいは唯一無二、置き換えることができないような方、それが神だということがここで語られているのかもしれません。ピラトの裁判の場面で真理という言葉が問題になります。そしてピラトがイエス様に聞きます。真理とは何か。イエス様が私が真理だとおっしゃられたことが原因でしたけれども、私が真理だと言った時にピラトがでは真理とは何なのか、ピラトは尋ねます。そしてヨハネ福音書はそのピラトの答えに失礼しました、ピラトの質問に対して何の答えも示さぬままに十字架の場面へと進んでいきます。真理とは何か、ピラトは置き換える言葉を求めました。それを読んでいる私たち読者もまた真理って一体何だろう、ピラトと同じような気持ちで真理とは何か、その置き換える言葉をヨハネ福音書の中に求めます。イエス様が次に真理とはこういうものだというふうにおっしゃってくれるんじゃないかというふうに期待をして読みます。ですけれどもヨハネ福音書は置き換える言葉を何も提示しません。ヨハネ福音書とはそういう書物です。私たちは何かに置き換えることができる、そう思うとそれが小さい世界になっていきます。神様とはこういうものだ、置き換えることができる、そう思うとその置き換えに入らない神様の姿を見せられた私たちはつまずいたり慌てたり悲しんだりします。ですけれどもそれで神様は本当にダメな神様か、そうじゃないでしょう。私の期待に沿わなかっただけです。私の期待に沿わなかっただけで本当はもっともっと素晴らしいお方であるのかもしれないというか、素晴らしいお方なんです。私の小さな予定、小さな計画、小さな言葉、それに置き換えられるようなもの、それが神様ではない。だからこそ神様はアイアム、その後に何も語らない。人間があなたはナザレのイエスですよね、あなたはこういうものですよね、あなたはメシアですよね、褒め言葉にしろけなす言葉であるにせよ、イエス様を規定しようとする、 イエス様は何かに置き換えようとする。でもそのイエス様ご本人は私だとしかお答えにならない。私人間の罪とは一体何なのか。悪いことをした、嘘ついた、ごまかした、法律にちょっと違反するようなことをした、禁止されていることをやってしまった。確かにそれも罪です。ですけれどもヨハネ福音書が私たちに告げている罪というのは、私たちが何か神様をこの世界のものを置き換えて、これはこういうものだ、そのように固めてしまう、規定してしまう、それがそもそも罪なんだというふうに言います。ことによると、私たちが毎年毎年頑張っている予定計画、2019年の中身はこういう中身でございます、置き換えます、それもことによると罪なのかもしれません。年間目標を立てたりします。でもそれも本当は神様から見れば、なんと小さいところにあなたはとどまってしまったのか、本当は私の備えは、私の道はもっともっと広いのにと言って笑われてしまっているのかもしれません。さて、神様は私たちにとって置き換えることのできない大きな大きなお方ではございますが、実はヨハネ福音書はこの私だという言葉を神様だけに用いているのか、イエス様だけにこのセリフを占有させているのかというと、実はそうではありませんでした。目の見えなかったもの、ヨハネの9章にございますけれども、この目の見えなかったもの、そのものがみんなが探します。あのものは一体どこに行ったのだ、このものは似てるだけで違うんじゃないか、いろいろいろいろ詮索をします。その時彼が私だ答えます。私だ。神様は何にも置き換えられない。ですけれども、それはただ神にのみとどまるものではありません。私たちも同じです。私たちも何にも置き換えられない、交換することもできない、取り替えることもできない、唯一無二のたった一つのかけがえのない存在です。私は一体何者か。私は自分で自分の言葉を、自分の姿を規定します。失敗したこと、成功したこと、たくさんあるでしょう、たくさんあるでしょうけれども、私たちは神様によって作られた。その神は私たちをどのようなものだと見ているのか。いいこと言いなさい、立派なものになりなさい、あの先輩たちのものになりなさい、そういうふうになる、そういうコースにカポッと当てはめて、そのものをそこのとこ進んで、そこを進んでいくことが神の御心なんだというふうなことを示しているのが神様ではありません。あなたはあなただ。あなたは他の何者にも変えられない。その変えられないものとして作ったあなたがどうして誰かと似ようとするのか。人が作った引いたレール、人が作った幸せ、そんなものをどうしてまだ求めようとするのか。あなたは人が作ったものではない、神が作ったものだ。かけがえのないものとして、他の何とも取り返しのつかない、取り替えることのできないものとして、神がお作りになった私だ。だとしたら私たちは自らの道を、神様が与えられたこの命を自分できちんと見据えて、誰も教えてくれません、誰も示してくれません、ただ神だけが教えてくれるその道をきちんと歩むこと、それが私たちに示されている、許されている道です。あなたは何とも取り替えることができない、唯一無二のものだ。イエス様の十字架はそれを私たちに思い出させるための十字架です。神とはこういうものでしょう、世界とはこういうものでしょう、人間とはこういうものでしょう、立法の中で生きればいいんでしょう、正義の中で生きればいいんでしょう、先輩の言い方、いいことをちゃんと守ればいいんでしょう、 フレームの中で枠の中で私たちは生きて、誰しもと同じようなもの、あの立派な方と似たものになる、そのようなもので私たちは生きようというふうに考える、それがそもそも罪なんですよと語っているのがヨハネ福音書、聖書、福音でございます。何とも似ていない、誰の後も追いかけなくていい、私は私である、私は私、私だ、エゴエイミ。神様を見つめるときも、世界を見渡すときも、私を見つめるときも、私たちは世界にあるものすべて何とも取り替えのきかないもの、ただ一つのものだからこそ、私どもは互いに愛し合っていくんです。互いに尊重し合っていくんです。隣のもの、今日出会ったもの、これはたった一つのかけがえのないものです。すべてが宝です。私たちは宝物として神様から命を与えられているものです。宝物同士として私は互いに励まし合っていきます。宝物同士がこの世界を築いていくんだと私たちは信じていきます。かけがえのないもの、世界はそれで満たされています。その神の作った世界を私たちは愛し通していく、そのことをこのレントの時にまた覚えて進んでいきたいと願います。お祈りいたします。聖なる神よ、私どもには罪があります。物事を理解しよう、神様を理解しよう、自分自身を確認しよう、そう思うときに私たちはついつい自分の知っていること、分かっていること、それだけで全てのものを収納してしまおうという、まことに小さなものになり下がってしまいます。罪がございます。神様の作りになったもの、世界も私も、私が知り得ない大きなものです。神の作品としての私たちです。私たちは私のことも分かりません、知りません、世界のことも分かりません、知りません。ただあなたが愛し作られたものであるということだけを信じています。どうか私たちが希望を持って、感謝を持って自らを見つめ、世界を見据えていくことができますように。喜びとともにまた新たに歩み出すことができる私たちでありえますように。4月がもうすぐ始まろうとしています。新しい年度です。私たちはこの年度も新しさ、まだ見ぬもの、知らぬもの、それが私たちの前に恵みとしていつも備えられていることを喜んで、それぞれを味わいながら進むことが許されますように。私たちの歩みがあなたによって支えられていることをいつも信じる、そういう私どもであり得ることができますよう、私自身を励ましてくださいますようお願いをいたします。この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。